ヒバルキラブの皆さん、落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。日本を知るということですね。日本人なのに日本を知らないっていうのはひどいんですけど、まあ、それでもですね、私のこのヒバルキラブで、石器時代、縄文時代と進んできたんですが、いや、それ自分が知らなかったなっていう方もおられるんじゃないかと思うんですね。まあそういう点では日本の文明っていうのができた時代ですね。日本語ができた。日本語がなぜ語順がこうなってるのか。日本人がなぜ虫の音を聞こえるのか。日本はなぜ技術立国なのか。なぜ日本は、有色人種の中でただ一つだけ、一カ国だけ、植民地にならなかった国になったのか。とかですね。こういったことは歴史の中から学ぶわけで、例えば外国に行ってですね、日本のことを話しても、そういう質問が来ますよ。日本は大したもんですね。植民地になりませんか。これこれこういう事情ですと。日本語は非常にこう、語順が変なんですが、なんでそういう日本語になったんですか。これこういう事情ですと。まあ、日本は技術立国として有名だけど、なんで日本人というのは技術が強いんですか。例えばこういうふうな質問が来ますね。まあ、これは例えば日本の文明を紹介するなんていう会に出させられなくてもですね、まあ日常的に、まあ聞かれることですね。こういうことは、まあ僕の理想としてはね、中学校、高等学校の歴史の時間、日本史の時間にですね、日本史の先生が、現在の日本を理解するための歴史というものをですね、少しやっていただきたいっていうのが私の希望なんですね。で、その代わりに、まあ、僭越ながら私がちょっと、この日本を知るというところで、石器時代、縄文時代と説明してきたんですが、前回昨日ですね、お話したように、弥生時代っていうのはですね、ちょっといい加減なんですよ。まあ、それはね、まだ考古学とか、古代の歴史学が進んでない時に、まあできた名前ですから、まあ仕方ないんですよ。別にそれを文句言ってるわけじゃないんですが、現在の地点から言えばですね、やっぱり東京の弥生町でね、弥生式土器が見つかったから、日本の一番大切な時期を、弥生時代とつけちゃったと。まあ、これはですね、いろいろな誤解を招いてます。つまり、弥生時代に比較的、大陸の方からね、文化も来ましたので、それが強調されるあまりね、日本文化というのはなくて、全部大陸から来た、なんて話が、日本では確定してるわけですけど、実は、世界はそう思ってないんですね。まあ、有名なハッチンソンの、世界の八大文明でもですね、日本の文明は、あまりにも中国と違いすぎる。まあ、中国という大きな国があって、まあ、そこからいろいろなものを学んだと日本は言われるけども、学んだのは、例えば一部の漢字とかですね、それから金属器とか、そういうものは学んでると。ただ、日本人の持ってる気質とかですね、文明そのもの、例えば神道なんつうのは中国にありませんしね、それから、もうそれで考え方が全然違いますね。ええ。儒教も日本には影響を及ぼしてますけども、日本はやっぱり信仰と言ったら神道と仏教なんですよね。なんでそういうことなのか。それから一番起きたことは、中国はずっと専制国家なんですね。王様がすごい偉くて、まあその他はさっさって従うという文化なの。ところが日本は全然違って、天皇陛下がおられてもですね、ほとんど、まあいわゆる専制君主としての統治はしてないと。いうようなこともありましてね。文明としては全然違う。形として似てるところがある。ということなんですね。で、この一つの日本人が考えてる中国の影響を受けたっていうのと、それから世界が見て、日本と中国の文明は非常に違う。もちろん、現在の日本人と、現在の中国人を比べても、ものすごく違うんですね。僕はある時にアメリカで、タクシーの運転手に乗りまして、まあ30分ぐらいちょっと長距離だったんですね。そしたらタクシーの運転手が、あなたは日本人ですかと聞いたわけです。まあ英語ですけどね。そうだと答え、なんでわかるんですか日本人とか朝鮮人とか中国人とかみんな同じような顔なんですけどと僕が聞いたら、いや日本人はもう態度でわかります。全然違う人に見えます。と言いましたね、そのタクシーの運転手さんは。顔が似てるとか体つきが似てるじゃなくて、もう態度そのものが違います。なんか応対するときの言葉遣いとか全部違います。というふうに言ってましたね。だつまり、まあ、日本人っていうのは、日本文明のもとで過ごしてきた。それで世界的には、日本と琉球ですね。 日本と琉球は同じ文化だと、まあ、いうことになっておりまして、名前もですね、日本と琉球の文化ということになってますね。ですから、日本人と琉球人というのは非常に似てるんです。同じ文明なんです。同じような感性を持ってるんですね。ところが中国と朝鮮が全然違うんで、まあこれは外国人もですね、なんか日本に行った感じと、日本と琉球はほとんど沖縄ですね、今で言う。ほとんど同じなんだけど、なんか韓国とか中国に行くと随分違うなっていう感じをするわけですね。で、これは何かっていうことですけど、私の見解ではね、歴史の人は買ってこないくらいね、弥生時代というものの定義を間違っちゃったからだと思うんですね。この時代は石器時代、これは道具でつけてますね。石の道具を使うから石器時代。それから縄文土器時代。これは土器を使い出したから土器時代。本当は縄文時代よりか土器時代の方がいいんでしょうね。土かってそこの中で約3万年以上、3万5千年ぐらいのものすごく長い時間ですね。3万5千年って一言で言いますけども、日本国家ができてから今まで2千年ですからね。3万5千年という時間がどんなに長いかってわかりますよね。そこで作られてきた日本人の気質、日本の体、腸内細菌、日本語、技術、こういったもので、それが花を開いてくるのが、この弥生時代なんですね。ですからまあ、どういう名前を歴史学者が作られてもいいんですけども、まあ、例えば、社会時代、社会形成時代って言うんですかね。社会を形成していく時代。まあ、そういうことなんですね。それから、時代の年号もですね、この弥生時代ってついてるので、弥生土器が始まってからの土器なんですけど、弥生土器ってそれほど基本的に縄文土器と違うわけじゃないんですね。まあ、石器から土器になったとか、土器から金属器も入るようになったのと全然違うんですね。ですから、まあ、弥生時代も、まあ、昔の人のご努力は認めるとしてですね、東京で弥生町で土器が見つかったのとは切り離して、日本の集落がある程度の規模になってきて、そこで、まあ、その村の村長さんみたいなのが決まってきた時代からですね、日本国というのが割合とはっきりとできてきた。まあ、これは、今言ってる、何ですか、古墳時代って言い方でもいいけど、まあ、飛鳥時代ぐらいからね、それからそのちょっと前ぐらいから、日本国家ができた。つまり、大和朝廷の時代ですね。大和時代って言ってもいいんでしょうけどね。そういうことで、明確に時代を分けた方がいいと思うんですね。まあ、こういうふうに言ってる歴史の先生もおられますんで、まあ、それを他の歴史の先生も支持していただいてですね、日本国民がよくこの日本国家が、つまり縄文時代っていうのは小さい集落がだんだん大きくなっていたんです。ところがそこで稲作を中心とした定住的な農村ができるようになった。そしたらそれが人口が増えていって、まあ、ある意味で小さな国みたいな形になった。でまあ、今まで明けっぴろげのですね、どこからどこまでが村だかわかんないような村だったんですけど、だんだん周りに柵ができたりしましてね。そして、ここは俺のとこだぞってことになった。で、まあ、皆さんのよく知ってるのは、例えば、姫子の邪馬台国なんかもですね、本当にあったのかどうかもわかりませんけど、また随分研究されてますけどね。まあ、それが九州にあるとか、まあ、九州の長崎県の方にあったとか、そうじゃないとかですね、瀬戸内海側だとか、まあ、いろんな説の中には、大和ね、奈良県の方だったとかね。さらには、関東地方には非常に大きな国家のようなものがあった。確かに関東地方には古墳がいっぱいありますしね。まあ昔から縄文時代はまた新潟から北海道の中部ぐらいが中心でしたから。それからいろんな理由があるんですけども、鹿児島の姶良火山がね、大爆発をしたということで、一時九州とか、まあ、その他の西日本がかなりね、衰退したというようなことも考え合わせますと、そういう全体像、日本の社会の発展の全体像を見てですね、ぜひ、弥生時代という名前を変えて、時期もですね、そうですね、まあ僕の感じであまり僕は歴史家の素人でね、言っちゃいけないんですけど、まあ3000年、紀元前3000年ぐらいから紀元後300年ぐらいまでの期間ですね。それをまあ日本が 徐々に徐々に国家のようなものができていく発展途上という。そうしますとね、ものすごくはっきりします。日本がどういうふうに国家を作っていったのか。その国家というものの原型はどうだったのか。一番言えばですね、ここにちょっと本当写真出したいんですけども、中国は非常に専制国家なんですよ。もうこれはもう、ちょうどね、秦の始皇帝、まあ、紀元前200年ですけど、その頃から猛烈に専制君主なんですよ。もうみんなでわーっとこうなってね、皇帝をこう立てるっていう感じなんですよ。で、これはですね、通常の中国の歴史の本を見ますとね、夏王朝、つまり一番最初にできた、ちゃんとした王朝、まあその前もあるんですけど、まあ夏王朝、まあ紀元前2000年ですね。まあその時からもう、なんか皇帝がいて、皇帝の後ろからなんか扇みたいなのを刺してね、やってる、そういう絵が、想像図があるぐらいで、最初から国家が割合専制的なんです。これはですね、中国ばかりじゃないんですね。メソポタミアのアッシリアもそうですしね。それから一番古いエジプトの古王朝の第一王朝だってやっぱり専制的なんですよ。だから、世界の各国にできた初期の国家を作る時の体制は全部専制君主なんです。つまり身分制が非常にはっきりしてるんですね。身分国家なんです。つまり、人が増えていくと、しっかりした身分ができるっていうのがもう歴史学の常識で、このしっかりした身分ができるということと、戦争が始まるっていうことが、まあ、いわば文明であるというふうに今まで言われてきました。しかし、文明はそれだけではありません。それは、中国とか、エジプトとか、メソポタミアの文明がそういう文明であったってだけでですね、まあ、日本のように違う文明もあったわけですね。まあ、文明論でよく言われるように、文明っていうのはその文明ごとに形態が違うわけですね。それを正確に学んで、現代の社会に生かしたり、まあ生かさなくてもいいけど生かしたりね。まあそういうことが、まあ歴史学では一つは大切なんですね。まあその意味では私ですね、日本としての、まあ今のね、弥生時代、発展状態ですね。村が発展して国家になるまで。村から国家までの時代。これをですね、再定義して再名前を付けて、それからそこでですね、大陸からいろんなものが来たのも確かですか。それは、いわゆる弥生時代だけじゃないんですよ。だけじゃないし、また日本から大陸の方に行ったものもあるんですね。それをあまり強調すると、今度は逆に説明できないことが起こります。中国文明とか朝鮮文明となんで日本文明がこんなに違うんだとかね。まあ、腸内細菌も随分違いますから、人体生物学的なことを言えばですね。だから、そういうものを逆に言えば説明できなくなります。私は渡来人とかね、騎馬民族説なんか出てきた時も吹き出しちゃったんですけど、いやね、日本の上層部が全部馬に乗った人に切り替わったらね、そういう馬は残ってますし、それから言葉もかなりそこではですね、渡来してきた人の言葉に変わるはずなんですよ。ところが共通の単語っていうのは非常に少ないんです。特に支配層が入ってきたら支配層は自分たちの言葉を使いますからね。だから、日本語体系っていうのはかなり変わってるか、もしくは体系が変わってなくても単語はかなり変わってるはずなんですね。まあそういうことがあるので、まあ、ここではね、弥生時代をあんまり突っ込んで話をしたくないんですよ。まあ九州に小さな国家があった、関東に小さな国家があったとかいうのがいくらでも言われておりますけど、どうもですね、全体的な概念がはっきりしないので、左にずれたり右にずれたりしてるっていうのが、私が見る弥生時代の歴史なんですね。で、それは日本史を理解する上で大きな弊害になっておりますので、まあ今日はそれを指摘していただいて、皆さんは今のところは縄文時代の終わりまで、稲の栽培が始まったぐらいから古墳ぐらいまではもう飛んだ方がいいと。暗黒時代で飛んだ方がいいと。卑弥呼のことはあんまりね、ああでもない、こうでもないって議論しててもね、それが私は日本を理解する、日本を知るという点での日本の歴史を勉強することにはあまり有効ではないというふうに思っております。